白熱議論読んでみよう。本会議2日間10日の個人質問。八尾市の課題って何なの？市のサービス何が変わるの？税金の使い道は？日本共産党田中裕子。敵基地攻撃能力の整備に反対を。問い。集団的自衛権の行使のための敵基地攻撃能力の保有は、反撃を受けるなどの危険性をはらむと考える。また国は戦争を継続するための自衛隊基地の強靭化計画を進めており、戦争する国づくりは容認できない。陸上自衛隊八尾駐屯地に整備の動きはあるのか。答え。市として相談を受けている。問い。陸上自衛隊八尾駐屯地への敵基地攻撃能力の整備や八尾空港の軍事利用に反対するべきだがどうか。答え。外交、防衛、安全保障などは国の戦艦事項であるため答弁は差し控える。敵基地攻撃能力とは、長距離ミサイルの配備や火薬庫などの保管場所整備など敵の基地を直接攻撃できる能力のこと。令和4年12月に政府は国家安全保障戦略などの安保3文書を閣議決定し、敵基地攻撃能力の保有について明記された。八尾の未来を紡ぐ会大星成美。教育現場に人の拡充を。問い。教育を取り巻く課題や時代に対応する学校教育を進めるためには、教育現場の人材の拡充が必要である。スクールソーシャルワーカー、 ICT 支援員の配置、地域住民との連携に対する市の考えは。答え。スクールソーシャルワーカーの体制の充実、 ICT 支援員の継続配置を進める。またコミュニティスクールの実施や地域住民等と学校が連携共同して行う活動の早期導入を目指し検討を進めていく。問い。インクルーシブ教育推進のための環境づくりや指導体制の見通しは。答え。通級指導教室の巡回指導体制の整備、通常学級の支援員等の増員配置を進めており、おおむね整えることができると考えている。その他の質問項目。人権尊重の視点に立ったまちづくりと公民共同の大切さについて。手話言語条例について。日本共産党杉本春夫。認知症予防のため補聴器購入助成を。問い。加齢性難聴者の認知症予防や生活の質を向上させるため、本市独自の補聴器購入助成制度を実施すべきだがどうか。答え。国に対し引き続き要望を行うとともに、財源を確保しながら制度導入時の課題や効果、環境整備も含め高齢者の健康施策全体の中で検討していく。問い。厳しくなる物価高騰から市民の暮らしや営業を守るため本市独自の支援をすべきだがどうか。答え。市民の生活実態の把握に努め、必要とされる支援策につなげていく。また事業者に対しては国等の制度等の周知や活用の支援を実施していく。問い。市内路線バス等に100円で乗車できるお出かけ応援事業について引き続き実施してはどうか。答え。国による交付金や本市の財政状況、社会経済状況など総合的に勘案し検討していく。大阪維新の会田中伸二。地震災害に対する市の考え方は。問い。建物の耐震補強以外にも、建物倒壊から命を守る耐震シェルターの設置が震災対策の選択肢としてあるが、本市の対応はどうか。答え。耐震シェルターは建物全体ではなく、部屋の中に強固な箱型の空間を比較的安価に設置できる震災対策の一つとして認識しており、相談を受けた際には情報を提供している。問い。発災時における本市の対応について早急に体制を整え、人命救助に当たることができるのか。答え。すべてを公助で対応することは難しいと考えられるため、 自助・共助の取り組みの強化を進めている。自由民主党松田紀之、インクルーシブ教育方向性の説明を。問い、障害の有無にかかわらず共に学ぶインクルーシブ教育に関し、本市の今後の施策の方向性が示されず不安の声を聞いている。現在、安中小学校と西方中学校は難聴支援教育拠点校であるが、学区外からの通学も含めた拠点校としての位置づけや役割に変更はないか。答え、拠点校とする位置づけや役割は継続する方向で進めている。問い、ロジャー、デジタルワイヤレス補聴援助システム、ロジャーの対応など難聴の児童生徒への合理的配慮として支援の幅を広げることが必要ではないか。答え、障害の程度や経費等を考慮しながらロジャーの対応などの支援の手法を検討していきたい。その他の質問項目、総合防災訓練の成果と改善点について、防災拠点の課題について、消防庁舎建て替えの進捗状況について、国民保護訓練の実施予定と必要性について。日本共産党谷沢千佳子、子育て教育施策の充実に全力挙げよ。問い、放課後児童室の延長保育が夜7時まで拡充され現場の負担が増えるが人員は補充するのか。答え、延長を理由とした増員は行わない。募集は常時行っており指導員の確保に努めている。問い、保育の質の向上と保育士の処遇改善を目指し、保育士の配置基準の見直しを国に要望しながら市独自でも対応すべきだがどうか。答え、本市は従前から国基準を上回る 1、2歳児配置補助等に取り組んでいる。さらなる配置基準の改善には財源が必要なことから国や大阪府へ要望していく。問い、特別支援学級に在籍する子どもを通常学級の人数に組み込むことで41人以上の学級が解消されたが、小学校35人学級や中学校への制度拡充、今後の継続実施の考えは。答え、令和5年度も小学5、6年生で私費による講師を配置し少人数学級拡充に努めるが多学年の予定はない。令和6年度以降は国・府の動向等を踏まえ検討していく。無所属、露原幸隆、楽しみながらできる健康への取り組みを。問い、すべての人が楽しみながら健康になれるようなソフト面・ハード面での整備が必要と考える。例えばソフト面ではスマートフォンやスマートウォッチで利用できる本市独自の健康アプリの活用、ハード面では階段アート等の工夫で階段の利用を促す取り組みが考えられる。健康づくりに対する本市の見解はどうか。答え、ソフト面では高齢者に対する保健事業と介護予防の一体的な実施とともに民間等のアイデアや技術を生かす新たな連携の仕組みを構築していく。ハード面では意識しなくても健康的な状態に導く取り組みも大切と考え、他市の事例等を参考に研究していく。問い、通学路の安全対策のため今ある取り組みを生かしながら子ども、教職員、地域の見守り隊が交流して安全講習等を行うことが大切と考えるがどうか。答え、同じ認識である。日本共産党越智妙子、中学校の給食費無償化を求める。問い、中学校給食の無償化については全国的に進んでいる。本市も小学校給食については令和5年度もコロナ対策として無償化を継続するとのことだが、中学校給食についても無償化を進めるべきではないか。答え、中学校給食費のあり方については財政状況や社会経済状況を踏まえ検討していく。問い、小学校と同様に中学校においても栄養職員を配置するべきと考えるが、今後の予定はどうなっているのか。答え、定数改善や 下配教職員の配置等を府へ要望するとともに、国へ栄養教諭について給食実施校すべてに配置するよう要望していく。日本共産党大野義信、高すぎる国保料、条例改正の撤回を。問い、国民健康保険の都道府県化に向けて、本市はこれまでに大野割と大益割の割合を変更する条例改正を行い、保険料を引き上げた。条例改正を撤回し、市民の負担となる高すぎる保険料を引き下げるべきだが、どうか。答え、府内統一保険料率への移行に向けて、被保険者の年度間の負担緩和のため、段階的に付加割合の条例改正を行った。令和5年度の保険料は基金等を活用し、負担緩和に努める。問い、国はマイナンバーカードの取得を事実上強制し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めている。反対すべきであるが、市の対応はどうか。答え、国からマイナンバーカードに関する方針が示されており、本市においては方針に基づく適切な事務執行を行っている。公明党西田直美、投票をサポートする選挙支援カードを。問い、障害のある子どもとともに投票に来た保護者など、投票時に支援が必要な方が、投票所のスタッフに事情を伝えられず、投票ができなかったなどの事例があった。サポートが必要なことをスムーズに伝えることができる選挙支援カードを導入すべきではないか。答え、令和5年4月に執行される統一地方選挙より、すべての投票所と期日前投票所で活用する。問い、子宮頸がんワクチン接種について、2価、4価ワクチンで1回目や2回目の接種を済ませた人でも、医師と相談の上で残りの回数の接種を9価で行う交互接種も認められている。接種の機会を逃さないよう周知を行うべきだがどうか。答え、9価ワクチンについては国の審議会で議論が継続されており、詳細な内容が決定次第、迅速かつ丁寧な周知を行う。その他の質問項目、ママサポートタクシーについて、文化芸術芸能祭について、防災対策について。